カツオ食べたい会議。この番組は土佐料理つかさの提供でお送りします。皆さんこんにちは。カツオを食べたい方をゲストにお送りするこの番組、今日も高知に惚れ込んで移住をされました釣りバカ黒笹康史さんと私森木めぐみの進行で、今週も土佐料理つかさ本店の一室から美味しいお料理とお酒をいただきながらお送りしております。黒笹さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずはこの今テーブルに並んでる料理ちょっと紹介してください。すごいのが並んでますけど、
すごくですね、色とりどりなカツオが出てきました。色とりどりなカツオっていうとちょっとわからないと思うんですけれども上にですね、赤首大根とカブの焼いたもの、それからニンニク、みょうが、おネギ、玉ねぎという薬味が乗って、すごく色合いが綺麗ですよね。まず見た目が美味しそうです。
そうですね、カツオのたたきですよね。
たたき、
ね、たたきの上にそれが乗ってるわけですよね。で、
県外の方にも大好評と
ですよね
伺いました。
なんか隣にもなんか違う皿がありますけど、
はい、そしてもう一つはですね、ちょっとフランス料理のような見た目で、これは寒ブリの炙りなんだそうですね。寒ブリの炙りの下にグリーンのものは、これはヌタです。
ヌタですね。
ヌタで、その寒ブリの上には濃いグリーンの大葉なのかなと思ったら、おネギの素揚げ
が散らしてある。美しいですね。
美しい見た目で、すごくこちらもおしゃれな感じでですね、もうパリッとした皮の寒ブリにこうサクサクっとしたおネギがありまして、うん、でヌタの香りがふわっと口の中に広がって、
ね、
こちらもすごく美味しい、うん、今ビールが進んだりお酒が進んだりしておりまして、ね、
はい、
そしてウルメもね食べながらお送りしております。
はい、そういう料理に箸を伸ばそうとされているのが中澤陽一さん、先週に引き続きおいでいただいています。加納建設株式会社代表取締役社長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は実はあの高知大学に関わる話を聞こうと思ったんですけど、ちょっと時間切れで聞けなかったんですけれども、私も一応メンバーなんですけど、高知大学地域共同学部地域共同教育推進会議、それの代表理事を中澤さんされてるんですけど、これはどんな会議なんでしょうか。
もともとがですね、高知大学がその地域共同学部 を作ろうとしたときに、うんうん、やはりあの設立の趣旨からいって、うん、高知のまあ地域にまあ学生たちが出ていく、うん、同時に高知の企業ともっとつながりを深めたい、うんうん、いろんなコンセプトがあったんですね、
うん、
それを文部科学省に申請するときに、当然地域の経済団体が一緒に支援してるよというのが前提として必要なわけです、
うんうんうん、
でその時に私たまたまその年度が土佐経済同友会の代表幹事やってましたので、土佐経済同友会もその支援団体の一つとして入ったということがきっかけで、まあ、学部ができましたと。で、ついてはやっぱりいろいろな地域とのつながりも必要だし、企業とのつながりも必要だと。これから新しい学部を立ち上げるにあたって応援団を作ってくれないかという話がありましたね。だからいわゆる応援団長ですが、
地域共同学部は地域力を学生の学びと成長に生かして、学生力を地域の再生と発展に生かす教育研究の推進っていうのが、この教育推進会議の基本理念ということで書いてありました。地域共同型産業人材を養成するっていうのがね、地域共同学部のコンセプトだったので、まあそれの受け皿みたいな感じでね。
そうですね。
それとまあ直接関わりないみたいなんですけど、地域共同学部で中澤さんがやってらした社長インターンシップ、これはちょっと面白そうな取り組みなんですけど、
あのですね、地域共同学部でやってるわけではないんですけど、うん、社長インターンシップというのは実際に社長に何日間かくっついて、うん、社長のカバン持ちをやろうという、うん、あの勉強を兼ねて、うんうん、社長って何やってるんだ、遊んでるのか仕事してるのかっていう話ですよ飲んでるのかみたいな。でそれに要はカバン持ちで一緒にくっついてきたら、
うん、
結構いろんな勉強ができるんじゃない。だからなかなか社会人になってからは逆に経験できないことを学生たちに見せてしまえ、まあ、こんなコンセプトなんですね。
なるほどね。
だからいろんなところで連れて行ったりしますね。
うん、何人ぐらいこうカバン持ちさせるんですか。
いや、また僕の場合はまた3人くらいですかね。3、4人ですね。
あ、どのくらい、1週間ずつぐらいやってるんですか。
そうですね。
就職前の学生にとってみると、
はい、
いい取り組みだし、逆にその社長さんの方はうまくいけばうちの会社に入るかもしれないみたいな。
ああ、それもあります
ね。そういう下心ありますよね、う
ん、少しありますけどね、来たことないですね
秘書さんにならないと見れない世界です。
そうですね、ただ意外とね、社長インターンシップをやりたい子っていうのは結構自分がこんなことやりたいっ っていう思いが結構強い人が多くてですね、うんうん、意外と就職にはつながりませんね。
自分のやりたいことが決まってるところなんですよ、うん、逆に彼らから気づかされることも多分あったと思うので、今の若い人たちのね、はい、何考えてるのかとか、うん、マーケティングにはなったかもしれませんね。
そうですね。
高知県は特に大学に入るために県外に出ていく、うん、ないしはその高知の大学を出ても最終的に就職のために高知県を出ていくっていう、若い人たちがまあ流出するっていうことにずっと悩んでいて、はい、定着させるためにはどうしたらいいかっていうことをずっと議論してるんですけど、うん、中澤さん的には若い学生たちが高知に留まるように将来的にね、うん、するためにはどういうふうにしたらいいと考えてますか？
いや僕はねけどね、今実際今の若い人たちが、うん、一度例えば県外へ行ってみたいとか、うんうん、そういう思いを別に否定するわけでも何でもないんですね、うんうん、ただ僕は逆に言うと一遍出て、うん、逆に言うと高知の中で、うん、いろんなことを見聞きしていろんなことを知った上で都会なら都会に行って、うんうん、で高知のここには自分が見たことに対してこれは使えるよねと、うん、ここでこんな仕事したら面白いよねっていうのを持って帰ってくるような仕組みがあったりと思ってます
。あ、そうですね、う
ん、だからすぐに今の答えを求めるんではなくてある程度ロングスパンで見ていってもいいのではないかな、うん、そんなふうに思ってますね。
まあそのためにはやっぱり出てく前にその高知の例えば産業であったりとかどんな会社がどういうふうにこの件を支えてるのかみたいのをその勉強してから出てってほしい、
ね、そうですね、
やっぱりその基礎知識があった上で都会で勉強してここがまた帰ってくるみたいな、そういう流れにしたいですよ
ね。そうですね。だから結局普段今までだと高知にどんな企業があるかとかいうのも多分ほとんど知らないまま出てるんですね、
は
い、
そうですね。
だから地域共同学部ができた時に私が応援団を作ったっていうのは、まあ、応援団でも今140から150くらいの応援団がいるんですけどもね、企業個人合わせてですね、はい、やっぱりその時にあこんな人たちがこんなことをやってるんだとか、うんうん、こんな企業があるんだとかいうことをやっぱ知ってもらうことによって、うん、全然高知に対する考え方が違ってると思うんですよ、うん、知らないまま出ていくと全くもう高知には何もないと思い込んだままですね、はい、
知らないまま出て
きて、知らないまま出ていって、ね、もうそのきっかけすら本当はそれだったら帰ってくればいいのにと思ってることが、うん、そのきっかけすらつかめない。そうじゃなくて高知にはいろんな人がいるよ、いろんな企業があるよっていうことを知ってもらおうっていうことがまずは一番大事なのかなって。でどこも人材不足で悩んでる現実なんですよね。
一方で高知県の人じゃないけれどもとんでもなく激しい女性がですね高知に来て大きな声でですね大暴れして高知の良さを全国にアピールしてくれていますよね。安藤桃子さんってね皆さんご存知の、実はその安藤桃子さんが高知に来るきっかけなしはその高知に来てからのいろいろな活動を陰ながらずっとサポートされてるのが中澤さんなんですよね。パトロンって言ったらおかしい、保護者かな、
PTA ですね。
PTA ですね。いや実は僕も高知に来て最初にびっくりしたのは安藤桃子の 0.5 ミリという映画の、はい、先行上映をこっちでね、はい、どうしてもやりたいって彼女が言って、でも映画館がないから作っちゃおうって言うんで城西公園で仮設の映画館をあっという間に建てて上映しましたよね。とんでもないことすることだなと思ったんですけども、あの時もね中澤さんがね随分いろいろとサポートされてたなっていうので、その安藤桃子と中澤さんのその関係っていうのは
なかなかねどういう関係かって言いましたらねちょっと話が長くなるんですよ。今から10年ちょっと前に、うん、エンジンゼロは文化戦略会議っていうのがあって、うんうん、その時は実はたまたまうちの社員たちが東京のあるコンサル会社と行った時に、うん、その主要メンバーであった浅場克美さんっていう方のところの事務所に行ったんですね、うん、で実は高知でこんなことやりたい、やったら面白いと思うんだけどっていうのがあって、そこからが始まって今から11年ですかね前にエンジンゼロ文化戦略会議の入り口のきっかけになったんですね、うんうん、でその時に奥田英二さんだとか、うん、安藤和さんとかが当然メンバーにいますから、うんうんうん、こう知り合いになってて、うん、うちの家内がですね、うん、その時に安藤和さんとずっとこうその後もお付き合いが続いてたんですよ。である日突然うちの家内のところに電話かかってきて和さんから、で実はねうちの奥田がね娘の桃子と一緒に高知で映画作りたいって言ってるんだけど中田さん当たってっていうこんな話で会いました、うん、で会ってまあ映画作るっていうことで、まあ、いろんなことがあったけど、まあ、映画できました。そうするとまあ、さっき黒田さんも言ってましたけど、なかなか安藤桃子というのは言い出したら聞かない、どうしても先行上映を高知でやりたい、やりたいって言っても映画館がない、じゃあしゃあない作るかみたいな話になって、まあ紆余曲折あったんですけど、もう仮設でじゃあ映画館作ってしまえっていうんで、 もう高知市なんかも一緒になってですね、いろんなことを考えながらなんとかたどり着いたのが城西公園 の、 あの使ってない屋外の劇場に屋根を作ってテントでですね仮設の映画館を作ったっていうのが始まりなんです、ね、
うん、でもすごかったな。僕もあれ3時間に及ぶ長編見ましたけど、あの中のね居心地がすごい良かったですね。あのまずはあの座席がすごい良かったのと、それから座席にねちゃんと小物を置くねトレイみたいなのがついてるんだよね。で普通の映画館でもこんな使い勝手のいい映画館の椅子ないなと思ったぐらい仮設なのに随分気配りできてるなっていう風に。
あのトレイは ね僕がですね100均へ行ってですね買い集めてたんです。で私が自分であれば並べました。
ならら
社長自ら。
やっぱり時間が長いんでちょっと飲み物とか食べ物とかちょっといるだろう、うん、置いとく場所がないんでちょっとこう物を置く場所が絶対いるよねと、うん、映画が長いだけに、うん、っていうことで100均で買い集めてたんです。
カノ建設の社長が100均であのカゴを買ってる絵ってなんか ね
しかも自ら並べたんですね。
大変でしたよ。
いやでもやっぱり安藤桃子の熱意がそうさせたなっていうふうに思いますし、まあ、映画も素晴らしかったけど僕はあの映画館にとっても感動しましたね。やっぱり映画が好きな人が映画館を作ると映画館ができるんだって、うん、で安藤桃子これからちゃんと常設の映画館作りたいって言って今言ってますよね、あの子だったらね絶対に実現するのね、うん、どうしてかっていうと文化暴力団だからもうやると決めたら必ずやるから
いろんな呼び方があるようですね。安藤桃子さん、
浅場克美さん曰く昔ですよ、うんうん、あの子は高知のジャンヌダルクだって言ったんですよ、うん、まさにねそんな気がしますね、うん、で、まあ、さっき黒田さんが映画館の話出ましたけど、まあ、ちょうど今うちが帯山ロードで、まあ、文社マンションやってるんですけどね、高知新聞にも出てましたけども、そこの1階に小さいながらまた映画館を復活するということで、はい、来年の春ですね。そんな決して大きな映画館ではないです。70席くらいのミニシアターですけどね、うん、まあ、ちょうどかなと。その代わりいろんな使い方できるようにしていきたいなっていうのはこれからももちゃんといろいろ考えていきたいんですけど、うん、
でもそのビベルのマンションに入る人にとってみると、うちのマンション映画館好きだぜなんて言って、
そうですよ、もう映画好きの人にはたまらないですよね、
ちょっと映画見に行ってくるわって言ってね1階に降りると映画見れるなんてすごいマンションだと思います。それはなんか楽しみですね、うん、できるのはいつぐらいに出来上がる
の？来年の春です
というような話で安藤桃子で盛り上がったうちにもう時間が来ちゃいました。どっかでくしゃみしてますね安藤桃子はね。いろんな話を聞けましたね、
はい、
楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
先週と今週のゲストとしてお迎えしたのはわわわわっと書いて加納建設の加納建設株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます中澤陽一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カツオ食べたい会議の放送は FM 高知のホームページまたは高知カツオ県民会議のホームページのアーカイブからもお聞きいただけます。今までの放送もぜひ聞いてみてください。ありがとうございました。一度もの一度もの深のには一度ものカツオ食べたい会議。この番組は土佐料理司の提供でお送りしました。